4. 各委員会の審査報告。委員会付託された議案等を専門的に話し合い、委員会としての結論を本会議に報告します。ここではその一部を紹介します。予算決算委員会。議案第1号、令和7年度一般会計補正予算。賛成討論。物価高騰の影響が大きな影を与える昨今において、必要な予算であり評価する。成人式運営費については、市の施設を使うよりも非常に高額となっているので、引き続き費用を抑える取り組みを要望する。減額予算となっているが、物価高騰対策が緊急の課題であり、今行うべきはそのための増額補正である。しかし、減額の多くは入札不調によるもので、やむを得ないと判断した。高校生キャリア支援事業は、どの塾や予備校に通っても活用できる制度とすること、成人式は多額にならない費用での開催を求める。行田中学校をきっかけにエレベーターの設置を多くの小中学校に広げること、成人式が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった世代が、20代のうちに追加の行事を行うこと等を要望する。行田の国家公務員宿舎跡地の利用は、消防局を除いた区域が未定なので、地域住民の声も聞き、しっかり議論してほしい。採決結果、全会一致で可決。
認定第1号、決算の認定について、一般会計、認定討論。令和6年度は、物価や資材等の高騰により非常に難しい中での運営であったと思われるが、第3次総合計画基本構想の将来都市像の実現のために各分野での取り組みが行われた。市長が掲げる10年先の未来に対するビジョンを今一度明確に発信し、行政としてやるべきこと、行政でなくてはできない支援の実施を要望する。学校体育館へのエアコン設置や帯状疱疹ワクチン接種費用の助成など、市民に寄り添った事業の実施を高く評価する。一方、公共工事の入札不調が続いているが、公共工事は市民の命や生活を支え守る重要なものであり、多くの雇用にもつながる。公共工事の入札に対する改革の検討を要望する。東部公民館の大規模改修工事を成功例とし、またその結果を十分検証し、今後他の公民館や施設の改修の際に反映させることを要望する。不認定討論。令和6年度決算は、不登校児童生徒のために校内教育支援センターを全小中学校に設置したことや、選挙の際に期日前投票所までの巡回バス運行を実施したことなどは評価するものであり、担当者の努力に敬意を表する。しかし、令和6年度決算剰余金積み立て後の財政調整基金が250億円にも及ぶ一方で、市独自の物価高騰対策はなく、給与も年金も上がらず、疲弊する市民生活や生業に対し追い打ちをかけるように、市が実施した国民健康保険料、介護保険料の大幅な引き上げを認めるわけにはいかない。採決結果、賛成多数で認定。
総務委員会、議案第16号、教育委員会教育長任命の同意を求めることについて、松本純氏。賛成討論。これまでの本市の教育行政の運営における実績、また経験値や見識、そして自然体の答弁も含め、現教育長の人柄すべて、今の本市に必要な要素を持たれた。余人をもって変えがたい方である。反対討論。教育長の人柄、また2022年就任以来のさまざまな取り組みを評価するが、この3年間の本市の教育環境で同意できない点が2つある。1つは、大規模マンション建設計画等により、子どもの増加が予想されるにもかかわらず、中学校を新設しない判断をしたこと。もう一つは、職場体験などで学校現場、児童生徒への 自衛隊の関わりが強くなっており、その関わりを精査することなく受け入れていることから反対する。採決結果、賛成多数で同意。
健康福祉委員会議案第7号、児童相談所一時保護所国産木材重機物品供給契約の締結について、賛成討論。温暖化対策や森林を守るために国産材を積極的に活用すること、また児童の施設をその対象とすることにも賛成する。ただ本市の緑化を考えると枯れ木が増えており、街路樹や公共施設の樹木を増やすために樹木の専門家を配置するなど特別な努力のためにも、森林環境譲与税は積極的に有意義に活用してほしいと考えるので、その努力も求めておく。採決結果、全会一致で可決。
市民環境経済委員会発議案第3号、消費税の減税を求める意見書、賛成討論。比較第一党である自民党が国民不在の総裁選挙に注力しているため、参議院選挙で示された民意の実現のために開かれるはずの国会は、いまだに日程さえ決まっておらず、さらに昨年の衆議院選挙で示された民意でさえ実現に向けての審議がストップしたままである。物価高騰により低所得世帯の生活は深刻になっているが、低所得高齢者の声は総裁選挙の候補者には全然届いていない。物価高騰対策としての消費税減税をできるだけ早期に実現するためにも、本意見書を政府に届けたい。消費税減税については協調点の差はあれど、野党8党が一致して求めている。その野党8党は今国会の中で多数派になっているため、これは国民の声の反映でもある。本市議会が本意見書を届けて、間もなく再開されるであろう国会に対して、市民の世論を届けていく役割を果たすべきだと思う。採決結果、賛成少数で否決。
建設委員会、議案第6号、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。反対討論。条例改正の対象となる船橋市地区計画によって、周辺住民は渋滞がさらに増すのではないか、交通安全対策は大丈夫か、大型マンションによって景観が変わるのではないか等、景観、交通安全、生活、子育て、防災の環境が大きく影響を受けるのではないかなど懸念をしている。2度の説明会では、これらに関しての周辺住民への説明が不十分であり、住民の不安を払拭するには至っていない。本市は改めて地域住民に丁寧な説明会を開くなど、理解を求める必要があると考える。また現在の道路計画では、渋滞解消は見込めず、今後病院の移転が実現すれば、救急搬送への影響などにも大きな不安が残る。採決結果、賛成多数で可決。
文教委員会、議案第11号、損害賠償の額の決定及び和解について。賛成討論。大木化、老木化した樹木の剪定や伐採等の業務が年々増加傾向にあることを踏まえて、総点検後も点検手法等を明確化して臨んでいただきたいと要望し、賛成。今回はたまたま車だったが、時間帯によっては子どもたちが危ないため、最悪のことを想定してやれることはきちんとやっていただきたいと要望し、賛成。被害者加害者双方が和解したものに対して、否定するものではないが、このような事故が二度と起こらないように点検を強化することを要望し、賛成。本市が昨年から町内で樹木医による樹木管理講習会を開くようになったのは前進だが、さらにこれを進めて市の樹木を管理する専門部署を作り、専門職の配置、台帳管理の徹底、倒木防止の取り組みなどに踏み出すべきだと考える。採決結果、全会一致で可決。
議会運営委員会陳情第26号議員が一人でも政党名を表示できる制度の導入に関する陳情について採択討論本市議会のウェブサイトや市議会だよりには議員の氏名、所属会派等を掲載しているがこれらの媒体を見たときに一目で政党名がわかる方が市民にとっては親切である陳情者は政党名を表示できるようにと述べているので表示するしないはそれぞれの議員の判断に任せればよい採択討論我が会派には無所属も政党所属の議員もいる政党名を表示することで政党の色が強くなり嫌だという議員もおり混乱のもとになることから現段階では賛同できない本市議会では会派制をとっており一人会派は認められていないことから政党名を表示できるようにすることは現実的ではないが一般の方には会派無所属と政党無所属の違いが分かりにくいだろうと感じたため無所属の場合に会派無所属であることが分かるようにするという点については議論の余地がある採決結果賛成少数で不採択